潜在意識からの声。あなたの潜在意識に橋を架けるパーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の潜在意識に気づき活かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。本日もリモートで富士山麓須走よりお送りいたします。はい、めっくり寒くなってきた今日この頃いかがお過ごしでしょうか。12月もね、いよいよ大詰め年末となって、今年1年ね、いろんなことがあったかと思いますね。苦しいこと、悲しいこと、辛かったこともね、まあ水に流して、また来年ね、爽やかな気持ちで迎えられたらなと思うのですが、そのためにですね、本日は特別なゲストをですね、ご紹介、いたします。はいね、父ちゃんこと岩尾和夫さんです。
こんにちは。
はい、父ちゃんね、こんばんは。
あ、こんばんは、どうかな。
そうですね、父ちゃんね、今年2025年いかがでしたか。
まあ、非常に早い展開でですね、量子の世界、あるいは技術の世界がですね、どんどんこう加速してますよね。同じように量子の世界、私たちの心の世界とかですね、私たちが持っている本来の能力っていうか、そんなところが少しずつ高まってきてるんじゃないですかね。
確かにそうですね。時代的にも自分を探求していくね、医療とかに依存しないで、自分で何かできないかなっていうのを模索してる人は多いですよね。
そうですよね。昨日もバナナさんが来られたんだよね。
そうですね。
で、その中でですね、最近非常にこう早いのよっていう、何があって聞いたら、思ったことがすごく早く進んで、そしてあっという間にいろんな自分の思ったことが現実になっていくっていう、そうですね、昔だったらこうはならなかったはずなんだけどっていう話をして、
そう
そんなことから始まったんだね。
開始が早くなってるってね、以前は2年ぐらいかかってたのがね、もう明日ね、1日でも現実化する、帰ってくるなんて言ってましたよね。
そんなところはですね、一般的にもそういうふうな感じを持ってる方が多いんじゃないですかね。
本当に特にね、スピリチュアルや精神世界っていうのが随分とね、この5年10年前に比べるとかなり普及してね、怪しいものじゃなくなってるっていうのもありますよね。
物理の世界も今メールなんかもあっという間に届くわけだし、昔から比べるとね。あるいは動画とかいろんなものも情報も早いし、展開も早い。
そうだね。いろんなことが量子的な世界になってるって感じだよね。
さらにこう早くなる時代、それが来年に向かって心の世界、意識の世界というところが勝ってくると、みんなもう能力者になるんじゃないですかね。
なるほど。まあ我々のモットーだよね。みんなを能力者にするっていうのはね。
そうですね。本来私たちらしくありたいというならば、この昔だったらこんな人になりたい、こんな芸能人になりたいというような感じが私らしいっていうイメージだったけど、今はそうではないよね。
そうね。何か芸能人を真似してね、追いかけるとか、そういう人のモノマネをするよりは、自分自身ね、どうありたいかっていうのをちょっとこう意識する傾向があるよね。
そうですね、もっとこう自分らしい素の状態っていうんですかね、うん、まあ、そんな状態で生きたいわっていう、その中でこの能力っていう、自分を持ってる能力、自分の体を健康にする能力もそうですけどね、自分 の, その人生をもっと創造的に、うん、考え、そして行動し、そしてもっとカラフルに生きたいっていうふうに思ってるんじゃないですかね。
うん、そうだよね。だって自分で自分のね、病気や症状を作ってるわけだからね。
そうですよね、うん、自分が自分の人生をこう、いや、主導するっていうか主役になりたいわけですよね、
うんうん、まさに、まあ、そのためには技術が必要っていうことでね。
そうですね、うん、でも子供のうちは主役というよりもやっぱりその親の子供であるわけだし、その社会の中の一員であるわけだから、そこになんとかそのついていって、そしてそこで頭角を現したいなっていうその努力ですよね、
うん、
ですけども、はたと気がついたその30代40代、私って私でもなくて、お母さんが求めてる私、
うん、
お父さんが求めてる私、そんな感じでですね、いつの間にかその、うん、お母さんお父さんを安心させるために結婚してしまった私とかですね、うん、そんな風にしてですね、私が主導して、うん、その人生を作ったわけじゃないとかいうような反逆、
うんうん
う
ん、
でその反逆がなければそこで終わってしまうんじゃない。
確かにね、うん、もう言いなりになってしまうままでね、自分の人生を生きられなくなっちゃうね。
そうですね、うん、そのためにちょっとした武器っていうか能力っていうか、それをもう一度そのちょっとこう、探求して、そして自分の力というのはどういうことなのかって言った時に、まず一つはその言葉の力、言葉が人生を創造してるっていう、はい、
うん、
それは、まあ、バナナさんの話の中でもですね、この前もですね、うん、そんなことになったんですよね。日本語っていうのは特にまた私たち自身を創造する力がある。
そうだね、うん、まあ、バナナさんの作品もね、潜在意識に訴えるようなもの、その人が何かその自然と変化すればいいなっていうね、思いで書かれた本で、でそれが量子場調整に似てるっていうふうにね、おっしゃっていただいたんだよね、
うん、ちょっとしたこう気づきっていうのをもたらす、うん、そんな感じの、
うん、
その文章の中で何がどのように気づくかは勝手ですみたいな意図してこのようなことを気づかせようと思って書いてるわけではありませんっていうような、そのノリだと思う
よ
ね。
そうだよね、うん、その人の何かがこう内側から喚起されるっていうかね、気づいていくんであってね、何かが
発生した、ね、そうですね、
そう、
内側からの気づきが本来の気づきであって、気づかされる気づきは本来気づきではないっていうところもありますね。
うんうんうんうん、本当そうだよね。はい、
うん、
まあそんなね、バナナさんとのこう対話だったんですけども、これは私たちがやってるオンラインサロンでですね、この動画を見ることがねできますので、ぜひご興味のある方はね、はい、 DMM オンラインサロン、岩尾和夫オンラインサロンってちょっと検索してみてくださいね。
うんうんオンラインサロンの中でですね、うん、今その内分泌系ってやってるんだよね。
はいはい、
脳下垂体とか消化体とかですね、
うんうんうん、
甲状腺、
うんうん、
母ちゃんも甲状腺がちょっとね、
そう
症状を持って、
そうなんですよ、
バゼドになっちゃったんだよね。
そうなんですよ、うん、本当にこう辛いね、まあ3年ぐらいだったんですけどもね、まあ量子化調整で本当にこう改善していったんですけどね、
うん、そうですよね、そのおかげで、うん、その甲状腺とはこのようなその性質とは、その自律神経をですね、整えるためには、うん、その内分泌系、甲状腺を意識してこのように意図すると、このように変化するっていうような、うん、そんなところのこうリンクする言葉、あるいは思いとの、うん、リンクするその内分泌系、
うんうんうん、
それはすごい面白いな、面白いだけではなくて、うん、実際に母ちゃんが治っちゃったっていうか、
そうだね、
回復したんだよね。
そうそうそう、医者がひっくり返って驚いてたんだけどね、
うん、 もう薬なんか一切飲んでないもんね。
そうそう、医者は薬飲んで治ってると思ってるんだけどね、それでも踊れてたんだけど
ね。全然飲んでない
んですよ、ね、飲んでなかったら。そうなんですよ、
うん、
うんうんうんうん、そうそうそう、
ねえ、うん、もうひどい時は本当にこうなんかおばあさんみたくなっちゃったんで痩せ細っちゃって10キロ以上痩せたよね。
そうね、
1週間ぐらいでね、
うん、42キロまで行ったからね、
うん、
大変でしたよ
ねえ、それで歩き方までなんかおばあさんのように歩いて、体もカチンカチン硬くなっちゃってね。
そうそうそうそう、
前屈ってできなくなっちゃったんだよね、
う
ん、
前屈してね、手があの余裕でついていたのがもう膝ぐらいにしか曲がんなくなっちゃったりとかしてね、うん、うん、本当に大変でした。いろいろ
でも薬で それを超えたっていうんじゃなくて、その意思で超えたっていうのはその人の力になって残るだけじゃなくて、そこから発信する成長っていうのがあるんですよね。
そうね、
これはまた不思議なことだよね。
いや本当にあの薬気になって治そうとしたわけではなくて、あの何かこう意識ですね、うん、意識をなんかこう変えようと思って、ただあのリラックスして過ごせるようになったら自然とあの改善してたっていうとこなんだよね。
そうですよね、うん、一つのこう不自然なその体の使い方、あるいはその意識の使い方、あるいは感情の使い方によって甲状腺がこう歪んでしまったってこともあるかもしれない、
はいはいはい、
非常にこう緊張した状態が続いたからね。
そうだね、うん、まあ仕事も忙しかったしね、
うん、
うん、
まあ、それと同じようにその子供の頃は大きかった胸腺、胸にある胸腺とかですね、
はい、
あるいはその副腎、髄質とかそういうそのホルモン系がその意図に従うっていうことに気がついているんですよね、うん、私たちは、
うんうん、本当に自在に変えられてね、
うん、
もうみんな元気になったりね、疲れづらくなったりとか、うん、あのしてますよね。
言葉にも力があるんですけどね、その言葉を超えたところ、はい、あるいは言葉を介してそのこう内側にあるもう宝のようにある内分泌系、その内分泌系がその機能し始めるとすると元気にならざるを得ない、
うん、
そんなところありますよね。
そうだね、はい、うん、
どうしてみんなこんなこと知らなかったんだろうっていうようなこう発見ってたくさんあるんですね、
うん、
どうしたらわからないかというとみんな外側に目を向けてるからなんですよね。外側に目を向けてるっていうか、その外側の情報を真に受けてる、騙されやすい人たち、
うん、そうそうそう、ね、私もね、あの納豆が体にいいって、ね、説があったので毎日のように食べてたんだけどもね、あの納豆ってほらイソフラボンで女性ホルモンにあんまり良くなく作用するんですよね。納豆やめたらより元気になりました
、はい、すぐ情報を真に受けるのが現代人であり、母ちゃんは特にそういうところがある。
いやいやいや、まあ素直だからね
もう素直だからね、うん、何でも真に受けて、そしてその、疑わないっていうところね、
うんうんうん、
まあそれでいいんだけどね、
父ちゃんにも騙されて
それはいいことです
そうだね、
うんうんうん、そんなところで、はい、今日のお話しようとしたのは言葉、
はい、
日本語と英語の違いっていうの、
うんうん、
それはその非常に大きなところなんですね。のバナナさんも日本語で文章を書いてますよね、
うんうん、
特に日本人的なその一つの情緒とか情景とかそういう表現が非常にその生きてるんですよね、
うんうん、
でそれはなぜかっていうと、やはりこう日本語の言葉がただ情報ではなくて、その内側のその潜在的なところにそのこう働きかけるような言葉なんじゃないかと思うんですよね、日本語の語順がね。
はいはい、
うん、なので今日もちょっと実験やってみようと。
わかりました。
みんなもですね、
うん、
やってみるとすぐわかるその日本語と英語の違い、
はい、
日本語はその内側に向かった言葉ですっていうような感じ、
はい、
でも英語はその情報というのは内側の情報なんかはあんまりないわけですよね。外側誰かが何をしたかとかですね、誰が悪いやつかとか、うん、 誰が原因かとか、うんうん、何が原因かとかですね、
まあ、外側に向けられてると、
ね、外側に向けられてるこの理屈の世界ですよね、
はい、
ですけどもその日本語はその内側に共鳴しながら使ってる言葉だ、
うん、
でその違いをですねちょっと実験してみるとすごく分かるんです。すぐ分かるんです。
なるほど、
うん、日本語はもう漢字とひらがな、
そうだね、
カタカナ、その3つがうまく使われてますよね。
そうそう、ひらがなのね50音も空海が編纂したんですよね、あれをね、
うん、
覚醒した空海がね、やっぱり内側に向かう形でこう作られてるんでしょうね、
うん、
システムね。
日本語のもうひらがなのところにもそうですけども、うん、その漢字なんかはもう日本語になっていて、例えば愛という文字ありますよね、
はい、
愛という文字を自分に向かって愛という文字を書いてそれを胸にベタンとくっつけたとしますよね、
うんうんうん、
自分の方に向けて愛という文字を、
はい、はいはい、
そうすると、
うんうんうん、
そうですそうです、それを内側に向けてイメージ的に置いたというのと、うんうん、反対に外側に見えるように愛と文字を書いたのとの違いがもし直感的に分かるならば、なるほど、その日本語っていうのはあるいは言葉というのは内側に共鳴するんだなっていうことが分かるじゃない、
はい、
でそれをやってみますよね、
はい、
じゃあまず愛という文字をイメージ的に、まあ、紙に書いてもいいですし、そのイメージ的に愛という文字を、イメージしてみてください。
はい、
そうですね、そしてその愛という文字を胸にこうワッペンのようにくっつけた、内側に向かってペタッとくっつけたと思ってください。
愛が体の方へを向いてるんですね。
そうです、
はい、
そしてその10秒から20秒ぐらいちょっと置いてみてください。
はい、
愛という文字を置きました。
うん、
そうするとちょっと胸が広がるような感じを、ちょっと待ってるとちょっと胸が広がるような感じがするかもしれない。
はい、確かに。
そうですね、だけどそれを反対側にして相手に向けるように相手という文字を書いてペタッとくっつけてみてください。
あ、全然違いますね。
ちょっとこうしぼんでいくんじゃない。
うん、
そうですよね。そうですよね。それはですね、今度じゃあ英語のラブっていう、愛っていうのをラブって書きますよね。ラブっていう字を自分の方向に向かって見えるようにしてペタッとくっつけてみてください。
あ、ちょっとブレますね、体が。
ラブって LOVE って書いて、イメージをペタッとくっつけたとしますね。そうするとそんなに感じないんだけど、逆に相手から見えるようにラブって書いて、それでくっつけてみてください。
お、
それでちょっと待ちます。そうするとラブラチキなんかちょっとね、
そうですね、
ちょっと変化しない。
うん、胸がふわっと広がる感じ。
そうですね、ちょっとこっちからでよくなる感じ、うん、愛されてる感じ、
愛されて
る感じ、愛されてる感じが出てくるんですね。
そっか、外側から愛されてる、
愛されてる感じ、ね、
うん、
だからそれをまた反対にしてですね、自分に見えるようにラブって書きます。そうするとなんか、
そうですね、
あんまり感じないっていうか、なんかしぼんでいく感じがするかもしれない。
はい、
まあ、ちょっとした遊びですよね。
うん、
じゃあですね、今度はまた愛という文字を自分の方に向けてピタッとくっつけて、ちょっと時間を置いてみてください。10秒ぐらいですね。そうですね、そうするとこう呼吸がしやすくなりませんかっていう、
うん、なんかヒーリングされる感じがしますね、体が。
とすると、日本語は自分に向かっている言葉だけど、英語は私は愛するあなたをと、日本語は私はあなたを愛してますというその中間に置きますよね、
はいはい、
だから私とあなたは等分であるというような感じの言葉の使い方をするけど、
うん、
日本語、英語はまず愛ってでかい字で愛
あ、大文字の愛ね、
うん、だから常に愛、はい、愛っていう、そして言うって、あなたは言うって、はい、日本人はその外側にいる人たちをいろんな言葉で呼ぶんじゃない。
そうね、お前とかね、あなたとか君とかね、
うん、
はい、
だけど英語は私は愛するあなたをっていう うん、私はあなたはバカだと、あの、いや、このように評価するあなバカだと、うん、私は評価するバカだと、あの、あのそれをすると、あなたは自律神経失調症ですというのはレッテル貼るようなことなんだよね。
そうですね。支配的な、うんうん、言葉の使い方ですね。そうそう。
あなたは腰痛ですとかですね、うん。あなたは発達障害ですというふうにして、レッテルを貼る言葉なんですよね。うん、
確かに。
だから日本人はバカなんだないけども、その本来の、その自分の、その、こう、見当を忘れちゃって、言葉を忘れちゃって、
ね、
レッテルを貼ってもらうことを喜びとする、
うん、
評価を非常にあの喜びとする、
そうだね、
そんなに人種になってしまったのかもしれない。
そうそう、私の、ね、体の症状はどの病気なんでしょうっていう感じでね、
病院行ってわからないって言うとね、不安で帰ってくるけど、
ね、
あの変な病気、このわけのわからない病名でももらって帰ってくると、
うん、
なんか喜んで旦那にこんな病気なんだって私って言って、よく なんで旦那で喜ぶのっていう、
うん、
わけわかってるってわからない、
うんうん、
なんかねもらってきた、何かもらってきたいっていう、こんな感じのですね、評価さえもらってきてる、
うん、病気さえ、
ね、なおかしな世界だよね。
そうだよね、
うん、
自分の内側を見ないでね、外側からの判断で自分自身をこう決めていくっていうかね。
そうですね、
うん、
それは子供のうちはいいんですね。子供のうちはそれで、お前はこのぐらいの成績だからこのぐらいの仕事ないんじゃないとか言われて、あそこですねとか言って仕事を選ぶと、
うんうん、
で社会に出てくる意味では、あの評価というのは必要かもしれない。評価してもらうとかですね、
はい、
それしないと自分もわからない、
うん、
でも大人になってまでそういうようなことをやってるのが、私たちの今30代40代、
うん、
50代っていうことになる。そこに反逆しなきゃいけない、日本人ならっていうところね。
そうだよね、もう今のお医者さんは患者さんの顔も見ないでね、パソコンのモニターばっかり見て血液検査の数値とかね、それを見てあの判断して、薬だってね、みんなモニター見てますからね。昔のお医者さんのようにね、触診したりとか心臓のね、こう鼓動を聞いたりって今はしないんですよね、ほとんどね。
うん、
はただレッテルを貼るためだけにいるみたいな。
レッテルと薬を合わせているっていうような、
うん、そうそうそうそう、
そんな作業になってしまってるかもしれない。
うん、人ありきの医療じゃないんだよね。
うん、もうそれも、まあ、半分は正しいことだと思うのね。
うん、
あなたは盲腸ですって言ったときに、
はい、
あの、いや、わからんねって言われて、盲腸が爆発しちゃったというふうになったら困るわけだから。
まあ、そういうね、急性の症状にはね。
まあ、うん、まあ、分析をして評価し、その病名を決めるというのは、それなりの、そのカリキュラムがあるわけだから、
うんうん、
それでいいんだけど、
うんうん、
でも、その精神的な世界とか、自分の人生とかいうものも、
うん、
レッテル貼られて安心するような、そんな日本人じゃないはずだよね。
そうだね。うん、なるほど。まあ、それが愛とラブのね、関係性、言葉のね、うん、内側に向けるか、外側に向けるかでね、この違い、体感で分かるってのはすごいことだよね。
まあ、日本人だったら誰しも体感が、
うん、
こう、秀でてるところがあるんですよね。
うんうんうん、
特に最近はそうだよね。
あ、そうだね。感性が高い人が本当に増えてるよね。
うん。まあ、観察術っていう講座があるんですよね。
はい。
そこで、昔は何がっていう感じの、その騙されてないかとか、ちょっと変な顔してね。う
ん、
その悩んじゃったみたいな人が多かったので、今はほとんどない、そんなのね。
そうだね、 100% 分かるって感じだよね。
でも、うん、本当にその直感力ってのは分からないと、分からないもんだけど分かるって言えば本当に分かるんだよね直感の世界はね。
そうだね、
直感
の
世界、
うん、うんうん
うん、そんな感じで、その日本語は非常に自分自身が主役になるために、
うん、
非常に大きな力を持っていませんかっていう。
なるほど。
西洋の人たちもですね、その言葉に巻き込まれてるとすると、いや、西洋の人たちはやはり社会がこういうふうになればいいとかいう、その 外側に対しての力ってすごい分析したりいろいろ能力高いですよね。
そうですね。
だけどその自分自身の中で自分自身を育てるという認識がちょっと足りない、足りないっていうかあんまり思わない文化。
まあ確かにね、心理的にも精神医学とかでちょっと決めつけるところがあります
ね。決めつけられて安心みたいなね、だけど直感力を持って私は私でありたいというような人たちも日本人よりももっと強い思いを持って生きてる人たちも多いんだと思う、うん、
そうね、
試合に対してうんざりしてね、ドロップアウトしてる人たちも結構多いね、西洋はね
多いでしょうね、前スペインのイビサ島でね、あのヒーリングフェスで量子化調整やったらものすごい皆さんね感動して泣く人とか、体感皆さんしてましたよね、ヨーロッパの人たち ね、
私たちのその量子化調整はだ寝てる人にちょっと頭を触ってずっとこうイメージをして、イメージっていうかちょっと働きかけていて何やってるか外から見たらわからない、でも隣の人はヨガとかなんとかマッサージとか一緒にハハハってやってるんだけど私たちはシーンとしてる。
そう、静かだね。
だけど私たちのところにもうね、上手つなぐのにいっぱい来てたよね。
一番人気でね。
一番人気だったんだよね。
そう、翌日新聞にも載ったんですよね。
そんな感じで、綺麗なお姉さんがいっぱいやって
た。父ちゃんもうたまらないっていう感じですね。ニコニコしてやってたもんね。
すごいなんかね、生き生きしちゃってね。
そうそうそう。
隣の人ペッタンペッタンとかっていうのをインド人がね、いろんなマッサージなんかしたりしてね。なんかしら。
あまり美しくないよね。
ねえ。
そうそうそう。まあ、本当に言葉っていうのはね、体を変えて現実を変えてくるものですよね。
そうですね。言葉を使うのが量子化調整です。言葉に波動があります。そして直感力を持ってその変化する。変化するのはどのように変化するかっていうと、こう、歪みが消えるんですよね。そうすると自分の素の状態が出てくるじゃないですか。その素の状態を求めてるんです。そこにしか働きかけてないんです。だからその人が病気であろうと、そのちょっと気が触れてるにしても何してもね、そういうことを見てるんじゃないんですね。その本来の素の状態を浮き彫りにしたい、そのために言葉を使う。
そうだよね。その人の力をね、こうあらわにしていくための技術であってね。そうです。
大体その自分の思い、自分のイメージ、その自分の思考とか自分の言葉によって自分を自滅的にその病気にしているところもあるんですね。とするならば言葉を使えばいいじゃないですか。
はい、
イメージによってこう歪んでしまった私ならばイメージを使えばいいんです。そんな意味での、そのイメージというのはある意味の科学を持っている。特に日本語は、ね、素晴らしいその力を持っているわけだから、
はい、
それを使っていくべきだと。
わかりました、ね、ところで父ちゃん、あの来年はどんな年にしたいですか？
まあ空を飛びたいのもそうでもないけど、
中二病みたいなね、はい、中二病みたいな感じです ね、
ね、やっぱり能力者たる生き方をしたいですね。
なるほど、
外側に向かった能力者ではなくてね、内側のひっそりと生きながらも、うふふって生きてる人生ですね。
静かに体を変容させてね。
そうそう。ね、これは誰もできないのになっていう。
そう
みんなやればいいのになっていう秘密の世界。
本当に、量子橋はね、まあ、そんな世界ですよね。まあ、
そんな人多いよね。
ぜひぜひ、来年はね、量子橋になる。選択、ね、ぜひ皆様ご検討くださいませ。
そうですね、もう山の中でも一人ひっそりとですね、幸せを作り出すことができます
そうですね、はい、何者にも依存せず生きていきましょうということで、はい、今年も1年ありがとうございました。
はい、
はい、来年もぜひ聞いてください。はい、それでは、はい、良いお年を。
良いお年をどうぞ。
はい、失礼します。